ラジオ。
じゃあ逆にこの、 あの敷地の中で、
はい、
建物が建ってるスペースっていうのは大体大雑把に言うと何割ぐらいなんだろう。仮にこのぐらいの大きさだとするじゃんか、
はい、
建物が建ってる、まあ、いわゆる普通はその建蔽率っていう言い方をするんだけど、はい、建物が建ってる割合っていうのはこれで大体言うとどのぐらいですか、大雑把に言うと。
そうですね、建物はこういう形で、
うん、あ、こうパーってね、
はい、はい、
うん、そうすると大体半分ぐらいなのかな全体。
そうですね、はい、結構広い、広く広場を取ってまして、うんうんうん、でもここにその銭湯を置いた、
ね、銭湯を置いた、なるほど
、はい、
それがまあ地域のコミュニティの人たちの場としてね、
はい、うん、
まあ、それはちょっと根津に合ってるかもしれないね
あとはそのもともと銭湯がここの場所にあったので
、あ、あったの、
はい、あ、そうなの、
へ、今はなくなっちゃったけど昔あったんだね、はい、あ、これ書いてあるわ、でも宮の湯って、
はい、
そうか。じゃあある意味そのコミュニティを復活させるというか、
はい、
そういう人々が集まって交流する場を再生させるっていうふうなことも加わってるってことだね。
はい、うん、
それでこの3階はじゃあクリニックモールだったっけ、
はい、
を入れたっていうのは何かどういうあの意図があったんですか。
それはあの根津はその老人の方がすごく多くて、
うん、
でその先ほどコミュニティってこともおっしゃってたんですけど、
うん、
この場所で例えば広場とかで老人の方とかが集まって、
うん、
例えばその結構時間がある方が多いかなというふうに思っていて、
うん、
例えば銭湯に行こうって思った時に、うん、その前後の時間をこの場所で過ごして、
うん、
でまたなんか楽しい時間を過ごしてもらいたいなっていうのがありまして、
うん、
でそれに先ほど託児所ってことで子供たちもここにいるので、
うん、
そこのつながりもできたらいいなっていう思いがあって、
うん、
クリニックモールを入れました。
なるほど、
はい、
じゃあこのクリニックモールっていうのは、まあ、どちらかっていうとその高齢者っていうか、
はい、
お年寄りの方々が、
はい、
あのまあ、来るようなことを想定したスペースだってことなんでね、
はい
はい、うん、でもクリニックっていうことは、まあ、ある意味その病院に近いってことなんでしょ。
そうですね、
じゃあ例えば業種っていうかどういうふうな病院が入るってことなんだろう、入るとしたら。
そうですね、
病院っていうか、まあ医院っていうか診療所っていうことなんだけど、
うん、例えば眼科とかもそうですし、
うん、
内科とか、
うん、
そうですね、なんかその老人の方が、うん、その結構近くに住んでる方が多いと思うので、うん、その毎日でも通えるような、
あ、
そういったものが入ればいいかなというふうに思っています、うん、
なるほど、
はい、うん、
それでじゃあ4階はレストランとテラスってことなの。
はい、
あ、そういうことね、
はい、
レストラン、うん、なるほど。そしたらなんかこれってなんか今話僕はねあの初めて聞いたんだけど、
はい、
プログラムとしては、まあ、ある意味なんかこう地域に根ざした癒しの空間っていう感じあるよねなんかねそういう感じですね、
はい、
銭湯が再生されて、うん、でまあ、あのお年寄りの人たちのための、
はい、
まあ、ある意味その、まあ、交流の場っていうかその人たちが寄り集まれるような場を、まあ、作るっていうふうなことだから、うん、まあ、通常で言えばあの昔のコミュニティセンターみたいな、うん、その施設がそういった役割を担ったんだろうけど、まあ、もうちょっと何かそれを違った形でアレンジして作っているスペースっていうような感じが、まあ、しますよね。
はい、
まあ、そういう意味ではなんかなんとなく理解できるかなっていうのもねそれでじゃあその佐藤さんたちの場合は、
はい、
提出物としてはあのどういうものがあったんですか、卒業設計の提出物としては
。はい、A1 パネルを6枚、
うん、A1 6枚出したのね、
はい、とあとは模型、
模型もなんか提出するんだ。
はい、提出します。
なるほど、模型の縮尺は何分の1なの。
ですね、50分の1で。
50分って大きいね。
はい、
え、そしたらこれ50分の1するとめちゃくちゃ大きくない。
そうですね、 A0 くらいになりました。
本当。
はい、
だってさ、これ高さもさ4層っていうことはさ、
はい、
15メートル近くになるでしょ。
そうですね、
多分なるよこれ、
はい、うん、
まあ3メートルと考えても、まあ、3.5 と考えてもこれ17メートルだから、うん、15メートルっていうことはさ、 50分の1ですか、どれくらいなんだ
でも意外に高さは、
あ、そんな多くないか、
こんな感じですね。
あ、そんなもんか、はい、ああ、まあでも敷地が広いもんね、これね。確かに A0 ぐらいになるかもしれないね。
はい、
うん、そうなのか。じゃあそれはなんかみんなに手伝ってもらったりして作ったんですか。
はい
なるほど、頑張ったね。活用設計を、まあ、今終わったばっかりだっていうことだと思うんですけど、
はい、
自分があのやり終えてみてね、うん、どうですか、やり終えてみて活用設計。
そうですね、
ある意味なんかこう卒業のね、
はい、
まあ証みたいなもんじゃないですか。
はい、
どうですか。
そうですね、いろいろそのまだ改善点というか、うん、例えばそのこの計画ですと日本らしいっていうキーワードとか、うん、そういうのも出ていて、
うん、日本らしさね、
はい、うん、でもそうするとその意匠の方が、うん、私たちの計画はその日本らしいもの、あ、なんて言えばいいんですかね、外装は、うん、例えばその屋根がかかっていたりとか、うん、そのもう木の木目が見えてる外装とか、うん、そういうのを計画してたんですけど、実際は、うん、なんだろうな、うん、それあとはそのスケールだとか、うん、4層なので、うん、その日本らしさというかそういうのがなかなか難しいと言いますか、
うん、屋根瓦をかけたの。
はい、
そうなの。え、じゃあ結構純日本風になったじゃないのか。そうでもない。
そう、
屋根瓦だってその、あの木で外壁を仕上げたんでしょ。
はい柱を、はい、木で、
あ、柱は木でね、
やったんですが、うん、そうですね、いろいろそのスケール感とかそういうのがちょっと気持ち悪いという指摘を受けたりとか
屋根を屋根瓦かけたの、
はい、
全体的に。
そうですね、全体的というかそのそうですね、うん、
そしたらなんか結構お寺みたいに見えるんじゃないそうでもないだってさ、うん、4層で屋根瓦かけるっていうことは、はい、結構屋根が割と外観的にこう目立つっていうかさ、うん、見えてくるじゃんね。
はい、そうですね。でもその歩いてる人からだと、うん、そんなに目に行かないかもしれないんですが、
まあそれはそうだね、
はい、
う
ん、
それはそうかもしれない、
はい、でもその意図的にその日本っぽくと言いますか、うん、そういうのがちょっとありまして、うん、屋根はつけました
そっか、
はい、
なんかあの熊健吾さんがさ新しく設計してるさ、
はい、
浅草の浅草観光センターだったっけ、なんかコンペ案があったけどね、
はい、
あれっていうのはあのちょうど敷地的には構内に立っていて、うん、かつなんていうかこう日本らしさとか東京らしさとか江戸らしさみたいなものをどうやって表現するかっていうのがね、うん、その衣装のテーマにちょっとなってたからね、
はい、
やっぱまあ佐藤さんの話ちょっとそれを思い出すけどな、うん、そうか、確かにまあなんかこうエクステリアの衣装のデザインとしてどこに何かこう落としどころを持っていくかっていうのは難しいとかね。
はい、
なんかこれで佐藤さんの話で聞いたらなんか自然っていうのはなんとなくわかるけどな、自然って言われたら、うん、自然っていう言葉の方がもっと抽象的だから、うん、抽象的かつ具体的だからなんかそれはなんとなくこう設計の一つのテーマに逆にしやすいっていうかさ、うんうん、要するにそのなんだろう、あの例えば緑をたくさん植えるとかね、
はい、
その自然に近いようなその素材を使うっていうふうなことはさ、
はい、
あの割とリテラルな意味で の, その自然らしさっていうか自然っていうことだし、
はい、
もっと抽象的な意味でその自然っていうふうなことをあのテーマにするっていうふうなことだってできるだろうからさ、うん、
そうですね、その最初の思いとしては、うん、その言っていただいたように、うん、例えばその木を使ってだとか、うん、その建物もその自然を感じられるようなものがいいなというふうに思ってまして、うん、でそのこの建物とその 広場の関係なんですけど、うん、その広場が丘になってまして、うん、ちょっと入り組んでるというか、うん、その建物に向かって 坂を登っていくとか、うん、その1階から2階の高さ、
あ、分かる分かる、
はい、うん、に、はい、
傾斜がついて入っていくっていうね、はい、うん、まあ、それである意味その要するに1階と2階をすりつけて、
はい、
あの自然にそこに人が入っていくような感じになってるってことね、
はい、
なるほど、まあ、それはだから考え方によっては人工地盤ということだろうからね、うん、僕はなんか今佐藤さんの話を聞いててちょっとふと思ったのはね、
はい、
あの例えば僕らがこう実際に設計をしていたりとかね、
はい、
あのまあ、そのアンビルドの架空のプロジェクトでもいいんだけど、
はい、
その空間 の、 その快適さとか気持ちよさっていうふうなことはやっぱりいつもこう考えるわけですよ、うん、それは何かこうもちろん素材も含めてね、
はい、
その建築が、まあ、例えば人によって居心地がいいとか、うん、あの気持ちいいとか、はい、快適だとかね、
はい、
考えるじゃないですか、
はい、
それはまあすごくオーソドックスな考え方だと思うんだけど、今思ったのは、はい、あの自分にとってものすごく違和感のある建築っていうのは 何なんだろうなと思ったんだよね、逆に。つまりさ、自然な建築っていう言い方は普通にちょっとできると思うね、
はい、
あのまあ、緑が溢れて、はい、その自然の中に例えば溶け込んでいくようなとか、うん、あるいはその人がそこで普通にその自然に振る舞えるとか、
はい、
自然のそばにいるような居心地の良さっていうものを、
はい、
あのごく普通にその受容できるような感じできるような建築空間っていうのは、
はい、
まあ、なんか考えられうるかなと思うんだけど、うん、いわばその反自然的な、
はい、
その自然からかけ離れた、まあ、通常で言えばそれは何かすごくこう構築的な建築とかさ、
はい、
形式的な建築というような言い方になるけどね、
はい、
自分が何かこうすごく自分にとって違和感を感じたとかね、
はい、
そういうものを一回何かこうある意味反面教師として、うん、あのちょっと考えてみるのはその思考の一つの実験として意味があるかなと思ったけどね、
うん、
どうですか佐藤さん、そういう建築ないですか。
そうですね、
自分がね、例えばこの建築は、はい、まあ、極端なこと言うとあんまり好きじゃないとか、うん、これはちょっと自分はなんかちょっと違和感があるとか、
うん、
そういう建築
うーん、そうですね、
まあ急に言われても困るまあね、じゃあね、僕はちょっとね今ふと思ったことでね、ちょっと僕自分でね、それないかなと考えてみるんだけどね、はい、僕はなんか、まあ、一つはね、まあ、ずっとやっぱり何度見ても一回そういうことを考えさせられるのは、うん、やっぱりあのパリのポンピドーセンターだよね、
あ、はい、
リチャード・ロジャースとレンド・ピアノが設計したポンピドーセンター、まあ、あれは本当に文化施設としてはすごい施設でね、
うん、
あのその文化的な貢献度ってすごく大きいなっていうふうには思うんだけど、
はい、
やっぱりなんか何度見てもある部分においてはやっぱり違和感があるなっていうのが、まあ、正直あるんだよね、
うんうん、
一つはね、
はい、
まあ、それはそれを意図して作られた建築であるっていうことももちろんあると思うんですけど、
うん、
それともう一つはなんか僕は日本の新潟のねその十日町市に建っている MVRDV っていう建築家が設計した能舞台っていう建物があって、
はい、
それはそのなんていうか大自然の中に非常に何かこう異質な建築として真っ白なそのスクエアな建築がドンと立ち上がってるんだけど、それはもう本当に僕何度も言ったんだけど、すごく違和感があったんですよね。でもね、なんか何回も見てるうちにね、だんだんなんかこう見慣れてくるっていうのは確かあるんだよね。だから建築ってなんか生かせようっていう言い方するけど、
はい、
ある意味あえて周りに溶け込まないように部分的に目立つように作るっていうようなことが意味を持つ場合もあるし、一方でなんとなくその、まあ、周りの環境とか自然とかに非常にこう馴染んでいるっていうか、
はい、
全く目立たないように溶け込むように作るっていうのも、まあ、あるんだろうなっていう